ということでね、
はい、
もう1月も半ばってことないですけどね、前別さんも終わりまして、
そうです ね、
まあ、ちょっとまたちょっと年末引きずってるようなところがありましてね、はい、私は年末にいろいろあったんですよ、
ええ、
で、まあ、あるね大型特番がありまして、
はい、とあるね、
うん、で、まあ、僕は結構この現場をね、
うん、
まあ、する現場のディレクターですから、
はい、
ちょこちょこやるんですけどね、
ええ、
大事なことはね、うん、やっぱり整理整頓とか、
そうですね、
うん、あとはちょっとこう何床に物が落ちてたら、
はい、
まあ、拾うとか、
うん、
自分と直接関係なくてもね、
ちょっとしたことをね、
うん、そういうことをちゃんとやるっていうのが大事だと僕は思ってるんです、
はい、
で、まあ、この前その年末ある大型特番の現場でね、うん、まあ、どことは言いませんが、そのなんかパッと落ちてるものを見つけてね、
うん、
ティッシュみたいなものが落ちてたんです、
まあゴミがね、
そうそう、ゴミ紙ゴミよ、
はい、
でなんか濡れてるなと思ったんやけど、まあこんなこともあるわと思って、まあ、とりあえずゴミ箱ないから、うん、急いで自分のジャンバーのポケットにパパッと入れて、
あ、後で捨てるように、ね、
そうそうそう、まあこんなんよく現場ではあることなんです、はい、やっぱりその現場周辺に物が落ちてたらね、うん、転ぶとか
ね、
そういうことあるから、とにかくもうパッと拾って自分のポケットに入れると、
はい、
いうことあるんですね。で、しばらく経って、うん、でなんかちょっとマスクでもしようかと思ってね、
あ、
うん、マスクもポケットに入れてます、
はい、
でそのマスクをまあパッとこう自分の顔に、
はい、
パッとやったわけね、
うんうんうん、
そうすると非常にそのマスクがね、このおしく臭いわけね、
うーん、
お小水のお香りがするわけよ、
ね、
あ、ほんとなんか臭いなこのマスクと思って、んと思ってね、
はい、
と思って、そのさっきこうグッて入れたその落ちてた紙ありますな
はいはい、はい、
でこれをパッと出すなんか、ね、濡れててね、僕はねそれは当初ねアルコール消毒みたいなこう綿みたいな紙にじんわり濡れてたんで、はいはいはい、そういうものかなと思ってポケット入れたんですけど、うん、明らかにそのマスクのね、
ええ、
その僕がポケットに入れたものともともと入ってるマスクが合わさって、
僕
のおマスクがおしっこの匂いになってるわけですわ。
しかもまあ言ったら、
うん、
他人の
そう、
ね、
それが人間のものなのかね、何か動物のものなのかは分かりませんよ、うん、分かりませんけども、僕のマスク、僕の顔、手、全てがこのおしっこの匂いになったと、おーっと思って、人間そんな予想外の出来事や、それ自分のね今口につけたマスクがおしっこの匂いがするわけ、明らかに、で今自分がポケットに入ってなんかじんわり濡れてるわけ、これがもう明らかにおしっこ吹いたものなんよ、ね、俺はそれを拾ってポケットに入れたわけ、でそれをマスクとして口につけたわけ、こういう予想外のことが起こったら、うん、もう人間言葉失うね。
そうですよね。
あーとかおーとかもう言われへん。仕事中やしな、ほんで。でしかも自分のしたあまりの愚かさに。
こっちは良かれとしてね。
そう、こっちはね。
ゴミを拾っただけやのに。
そう、こっちは現場をきれいにしようと思ってね。
良、
はい、かれと思ってしたことやのに、そのおしっこ的なものをね、うん、自分はポケットに機器として突っ込んでですよ。
それでもどこに落ちてたんですか。
もう床道路よ。まあ言うたら、だそれが誰かからポロッと落ちたものなのかね、なんか分からへんで、もう分からへんで、詮索もしたくないし、
まあね、
詮索
あんま考えたくはない、
すればするほどなんか寂しくなってくるから、うん、しない、それ人間なのかなんか分からへんし、
はい、
でも俺のマスクを通して俺の口にベタッとついたことも事実やしな、うん、最近あまり使ってなかった消毒液で久しぶり洗ったからもうその辺にあったやつで、
ねえ、
こんなことあんねやなと、
まあ、手だけでも嫌ですけど、まさかそれがねこの口元、
そう
ねえ、ね、信じられない、
信じられないですよ、ほんま信じられないのコーナーに送ろうかなというぐらい、
いやほんまそうですよね、
こんなことないで、
うん、
俺ほんまね今初めて言いましたこの話、
はい、
やっと言えましたよ、年末からずっと僕の中で心の中で引っかかってたんやけど、
はい、
言えなかったよねやっぱり、
だから今年はそんなことないようにしたいですね、
今年はもう落ちてるゴミはすぐゴミ箱へ、一旦自分のジャンバーに入れるってことはしない、う
ん、やっぱだからそれも前役やから、
え
あったんですかね、
わあ、前役でそれやったら翻訳恐ろしいです
ね
参りましょう、せーの、
らしくあれ、
らしくあれ、
改めまして、今年こそ開運祝福でいきたいですね、チェリーでございます。
何にしても掃除って大事ですね、アシスタント B の八太郎です。
そうですね、
おはよう5分間戦争清掃っていうぐらいでね、
和歌山市、何なんですかおはよう5分間清掃、
いやよくわかんないですけど、あの90年代に作られたであろうコマーシャルがいまだにあの境谷で流れてるときは、他もね、
嬉しくなる
でしょう、
そうでしょうね、まあ、だから朝起きたらやっぱり自分の家の周り5分間ぐらい掃除して、
ね、
クリーンな和歌山市を作っていきましょうっていうことなんですかね、
そういうことでしょうね、ゴミの落ちてない、
落ちてない、
そ
うだから僕はそれを実践したわけよ、
ね、
そしたらおしっこの匂いのする出し麺を俺はあのマスク、自分のマスクに湿らせて自分の口につけてたわけよ、
なんかこう善意が裏切られる
というか、そういうことなんですよ、ね、こんな悲しいことないですよ、
ね、
ほん まに。
ねえ、もうだからね、ただの水とか、
そうよ、
ね、ジュースとかやったらまだあれですけど、
まだちょっとベタベタになるぐらいだけど、おしっこって、ね、まあでもね、これも考えようによってはね、うん、他の人が掴んでね、なやこやってなるよりも、
ね、
僕みたいなものが、あのちょっとまあね、触ってで捨てただけで、
そこまで別にひげしなくてもいいと思いますけど、い
や
い
や、でもそれでいいんです。でもね、この間それがパってね、この間大掃除ね、年末になんか風呂の掃除、はい、まあ、毎年なんか風呂の掃除僕やってるんですけど、今年はなんか奥さんが、
はい、
あんな好きなんですよ、張り切った私の買ってくるの、なんかね、協力洗剤みたいな
ありますね、
うん、
ちょっと手荒れるみたいな、
そうなんよ、うん、でこうどないして使うのと、こんな使ったことないねんけどって言うたら、ちょっと怒られて、なんか、はい、ほんならもう私やろみたいに言われて、あ、もうええよな、もう僕やるよって言って、
もうよくあるあの喧嘩じゃないですか。
いや、そうだ、そういうの、そういう薬買ってきたんやったらさ、はい、ちゃんと使い方とか言うてくれたらええねんけどさ、もう、それと手袋だけがボンって置いてあるねん、知らんやんけ俺こんな洗剤と思う、はいはい、いつも中性洗剤使ってんのにと思って、まあそれをあの振りか、まあ、使い方は一緒でね、
うん、
振りかけて、で、まあ、ちょっと待って、でこすって、ね、あとは流すだけっていうのはまあものなんです、
はい、
実際よく取れるんやけど、うん、いつもは中性洗剤使ってるからさ、はい、このまあ今日アルカリかなんか知らんけどさ、僕いつもその裸足でやってるからさ、
あー荒れますよね。
そう、なんかさ、足についてはなんかちょっと刺激があるような気がしてさ、うん、もう急に神経質になってしまって、
なんかこうね、あの皮膚がぬめるというか、
そうそう、なんか変な感じやぞと思って、ちょっと足濡れな、その薬がかかったなと思って、またちょっと洗面所行って足洗って、
うん、
流して
ね、
うん、それを何回か繰り返しながらね掃除させられましたけどね、まあ確かに汚れはよく取れましたよ、うん、なんかいわゆるその何、赤いこう水垢みたいな
汚れとかありますよ
ね、はいはいはい、ね、あんな普段の洗剤でもよく取れないんですけど、もう今回キュキュキュってやってもパパパッと取れて、
そうですか、
もうそれはまあいいなと思ったんですけど、はい、奥さんのね、なんか掃除したがりの気持ちに俺は応えさせられるっていう俺は別に普段の中性洗剤でええのになと 思いましたけどね、
まあ、でもね、こうなかなかやっても取れないんやったらなんとかせなあかんとね、
まあまあね、
いう気持ちが、
まあ、おしっこしっかり、中性洗剤、あ、その強力洗剤しっかりね、やっぱりこう神経質になってしまいますよね、あ、こんなものついてしまったあって
ね、やっぱ掃除してきれいにしてるはずなんですけど、
そうなんですよ、
うん、
本当に寂しい話です ね、
まあ、あの大掃除でいくとね、多分私はもう今日1月13日ですけど、まだ多分終わってないような気がしますね、
実家の片付け
とか、まあ、自分のアパートもしかり、
あ、そんなんいらんでしょ別に、片付けなんか、実家のアパートなんか一人暮らしてるんやからごちゃごちゃにしといたらいいんじゃないですか、
いやでもなんかね、こうぐちゃぐちゃになってたらなってたで、なんかなっていうのはあるじゃないですか、
あ、
ま
あ、
運気が逃げるみたいなね
とか言いますよね、うん、この前もね、もらったお花がね、スタジオのお花がね、みんな水やれへんから、はい、もう枯れ枯れで、どうすんねんこれと思ってね、でも枯れたやつ全部取ったらもうハゲ山みたいになってしまいましたねそれでもまだ綺麗に咲いてますけどね、
盆栽としてね、
そう、これからも盆栽としてやっていきたいと思います。
はい、
ということで今日も30分間
よろしくお願いします。
今回のテーマはみんな一緒に、第38回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、1月末まで募金を受け付けています。和歌山県と大阪府南部に音の出る信号機を設置しています。皆様からの温かいご支援をお待ちしております。
マイクで直撃
教えてチェリー、
マイクで直撃教えてチェリー、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント B のやたろくにいろんなことを聞いていこうというコーナーです。
はい、
まあ結構ねこの間そのまあミュージックソンとかでもそうですけどね、いろんな人かららしくから聞いてますよってちょこちょこ言われましたね。
ありがとうございます。
大概みんなもうええ年なんですけど、そんなええ年の人この番組聞いてどもう大体50オーバーみたいな感じで、この人らラジオ僕らが適当なこと言ったの聞いてどう感じてんのかなと。
いやいや、年齢はまあ関係ないと思うんですけど、
和歌山放送を愛する人が楽しければそれでまあいいってことです
ね。ただね、伝わってるのが、まあ、別に僕喋ってる本人としては、そんな別にめちゃくちゃ正確にニュースを伝えてるわけじゃないので、
まあもちろんね、
あのまあ雰囲気が伝わればいいかなっていうのはちょっと思います。
雰囲気でね、あの楽しんでいただければと思いますが、さあ今週は江太郎さん、
はい、う
ん、
先週に引き続きまして、昨年の12月24日日曜日正午から、24時間放送されました第38回 WBS ラジオチャリティーミュージックソンを振り返ろうスペシャルということで、
素晴らしいですね、
はい、
楽しかったです
ね、
みんな一緒にということで
ね、今年は今回はそのテーマで放送されまして、本当にいろんな方がね、毎年そうなんですけど出られるっていうのもそうですし、
そうですね、
やっぱり 後で話しますけど近鉄の公開放送をね、うん、私も今回見に行ったんですが、
やっぱ今年は日曜日やったんでね、例年よりも、
多い、
ね、リスナーさんもねたくさん来てくれましたね。
本当に
平日そんな来へんで普通は、
まあね、
みんな仕事してるもん、
しかも年末ですから、
うん、そう忙しいわ、
まあ、おなじみのねこの番組のリスナーさんともお会いできて、
お便りいただいてましたよ、
はい、
幻のスリースターさんからね、
はい、
ラジコさんには直接話すことができてよかったです。ヤタロウさんも拝見することができてよかったです。公開生放送中、うん、私の後ろでラジコさんとヤタロウさんが雑談してるのが面白かったです。詳しい雑談の内容は聞き取れませんでしたが、雰囲気が年末に忘年会で仲の良い友達と会ったようなまったりした感じで面白かったです。
ありがとうございます、うん、そうか、うん、だったら声かけていただいたらね、
この人はねあんまりかけないのが主義なんですって、
うん、そうなんです、ラジコさんもいらっしゃって、うん、
まあそれだってあれやんか、うん、久保しおりちゃんが和歌山放送の電波に乗ってくるということで、
はい、俺も声の握手しに行かなあかんと思ってって言ってました
よ、やっぱりね、結構早くから来てましたよあの人
ね、
うん、
もうだから12時から、
ね、そうおったおった
いたっていう、
あなた途中から来たでしょ。
そうなんですよ、うん、僕は12時の時報とともに始まった時にはまだ家にいました
ので、うん、まだそうなあれあそこから東大阪からエッチラジオ出てきたんや、
はい、
や
っぱ行かなあかんなと思って。
なるほど、ありがとうございます、うん、日曜日でやるとそういうことができるのよね。
そうなんですよ、
うんうん、それから来ても十分間に合うもん、
4時までね今年はありました
んで、ありましたね、
まあみんな一緒に盛り上がったという、はい、そのミュージックソンなんですが、
はいはい、
ベスト10ということでね、うん、先週は第10位から第6位までを振り返りました、
はいはい、
今週は第5位から1位までを、
うん、
はい、私八太郎が独断と偏見で選んだ、
はいはい、ランキング
ということで第5位から参ります、
はい
はい、声の握手に緊張、
お
今もちょっと話出ましたけれども、このミュージックソン恒例のね、
うん、
全国11のラジオ局を結んで、
声の握手、
初日は北から南へ、うん、2日目は南から北へと、
はいはい、
今年もね、うん、いろいろ各局おなじみのパーソナリティさんがいらっしゃって、
そうですね、
今年やっぱり今回ね IBC 岩手放送の村上弘明さん、
うん、長い長いでおなじみの、
初めて時間内に収まったとい
やだからもうあれね10年前やったらいじられへんかったね、マジで長かったから、
うん、でもそれだけやっぱ熱い思いがね、
そうものすごい、もう毎年ほんま熱量たるやすごいんですよ、
はい、
村上さんのね地元にかける思いっていうのがね、
でもそれが伸びれば伸びるほど一番最後の ROK の小橋川さんがどう締めるかなっていうのが
でも各局巻いてやっぱ ROK の時は何分か時間あるでいつも、
そうですね、
うん、だからどっかで割を食ってる曲があるんやと思うけど
どこでしょうね、
わかりませんけどね、
わかりませんけれども、で、まあ、先ほども話ありましたが、今回の日本放送のね、パーソナリティは乃木坂46の久保しおりさん、
久保ちゃん、ちゃん久保、
ちゃん久保とかね、久保ちゃんと呼ばれてますが、1日目向こうから呼びかけられましたね、
はい、そうでした、
窓拭きをしている桂志祖丸さん、なんかそれ聞いてる時僕電車乗ってたんですよ、
あそうなんや、
和歌山行く、
うんうんうん、
ドキッとしましてね、
あら
なんか
ね、
爆笑問題の太田さんが、うん、多分前回金曜日のブログかなんかを見張ったんや
と思うんですよね、まあ、番組でも話しましたが、篠原さんオープニングでもうね社員みんな誰もねあれせえへんので、僕らやってるんですよ言って、
なぜか和歌山放送とね RCC もそうやったかな、
うん、
その太田さんの仕込みがあったっていう
ね、盛り上がってましたですね。
で一方の2日目、
うん、
しそ丸さんから、
うん、
20日と8日の読み方がわからないしおりさんといじり返すというねさすがやなと思いましたね、
素晴らしいですね、
でもね、その後日の前回金曜日でやっぱ声の握手外向けは俺苦手やわってね
言ってましたね、あんだけやってんのに、やっぱり特にその2日目の方はいつもやっぱスタジオからなんで、
そうですね、
テンションがね難しいってすまさん言ってはりましたね、
しかもその前にちょっとこう感動のシーンというかね、
うん、そうなんやね、
ありましたから、そのテンションの
落差がね、
ありますよね、すごかったという、声の握手に毎年あれだけやっぱりされてても緊張するんだよと、
そうやね、まあ人変わるからね、毎年やってるったって、ね、こっちは一緒やけど、うん、やっぱり向こう側は変わるしね、
ね、
うん、
今回は久保しおりさんでしたけど、
そうそうそう、
今年の年末どうなるか分から
ない、分かりませんもんね、
うん、
だから毎年やっぱり新鮮な気持ちで
ね
やらなきませんね、
まあ多分私は予想しても多分外れるんだろうなと、
そうです
ね、いう気がしますが、
そうですね、
はい、まあそれはいいんですけども、
はいはい
はい、第4位に参ります。びっくり
びっくり、
先週ちょっと話出ましたけれども、
うん、
夜の部でね、住谷のご両人と原田奈美人さん、
はいはい、
ポポ君のレポートが放送されました、
ありました、
でマリーナシティでやってますフェスタルーチェにね、
はい、
もう一番クリスマスの あの和歌山で多分盛り上がってるだろうっていう ね、
いやであれでもねフェスタルーチェに行こうか、岸側のイルミネーションに行こうか迷ったんですよ。岸側のイルミネーションも派手なんですよ、し、まあ、ポポ君も行ったことないと、
はい、
でただ、まあ、ポポ君フェスタルーチェも行ったことないってことやったんで、
あ
これはまあこっちかなと。でしかもあのファンの人も 来てもらいやすいし、いいんちゃうかなと。
そうですね、
うん、最後まで迷ってたのに岸側にしようかなどうしようかなって言ってね、うん、
でもそのフェスタルーチェに行ったおかげでなんとびっくりする出来事がありまして、若いカップルにインタビューをしたと。
やっぱり鉄板ですよね、イルミネーションイコール若いカップルです。
でクリスマスイブの夜、
何してんのかな、今この後どこ行くんかな、
ねえみたいな、
あっちかってウエストビーチやな言って、
ね、あのインタビューをしたところ、はいはい、その彼氏さんの先輩の友達がまさかのポポ君だったっていう。
そうなんですよ、和歌山って狭い、
ね、狭いなっていう
ね和歌山って狭い、そして悪いことできない。
ポポ君が誰って名前聞いたら、
何何ほにゃほにゃ
くんみたいな
知ってんのかいっていうのね。
まさか知ってたっていうね。
知ってたんですよ、結構やっぱりね、今そんな地元したこと、
はい、
全国向けのメディアで言わないですけど、うん、やっぱり和歌山の話聞いてたらね、例えば加田の少年自然の家に毎年行ってたとかね、結構地元ネタいっぱい出てくるんですよ、
ね、
だからそれをね僕リスナーさんとかファンの人も一緒に追体験できるような、そういうリポートをこれからしていったらいいんじゃないかなと。
そうですね、
うん、思ってるんです、
まあ、ポポ君の思い出の地をね、
そうそうそう
巡っていくという、
そうそう、でまた今後の和歌山市に未来を思いを馳せていただいたら ねいいんちゃうかなと。
和歌山市はね、昨年ですかね、うん、あのアニメとコラボしたりとか、ね、なんかゲームに和歌山城が出てくるとか、
そうそうそうそう、
いろんなこう風向きが来てるんでね。
そうなんですよ、ぜひともね、
やっぱりこうポポ君だけに波がね来てるのかなと。
いいですね、ぜひ
ぜひ
期待しましょう、
はい、夏木豊さんの前でも和歌山市をアピールしてほしい。
あいいですね、 RF ラジオ RF のカレンダーもらったんやけど、
あいいですね、
あの地味なカレンダー、東京大阪名古屋みたいな電話番号しか書いてないやつ、これ誰が書けんの RF の大阪にみたいな。
ラジオ日本って書いてるだけ
で、
ね、
そう
あれでもね、なぜかね、ネットショップで売ってるんです
よ。売ってるんですよね、あれ ね
放送中に確認するのにおすすめですみたいな。誰に向けたキャッチコピーやねんこれと思いながら。
3作8日
ラジオ日本、ラジオ日本
でも昔前も言ったけど、その8番人の卓上カレンダー、勝手に捨てられたことあったからな、
おかしいですね、
おかしいですね、俺はええと思ったんやけどな。
第3位、
3位、
平井さん。
ほう、
平井さんね、今回24時間の特番では、
うん、
まあ、朝のレギュラーのグッデイ以外では、
うん、
あんまりこうレポートとかも
そうですね
いらっしゃらなかった。
確かに。
でも募金基地にはちゃんと行ってまして、
そうな、よう知ってんな、
紀の川市のメッケモン広場に
平井さん行ってました。
そうなんですよ、言ってたんですよ、言ってた自分で、
メッケモン広場に行きまして、寒かったです。
いや、今年は、今回は、平井さん、実感がありましたと。
ほう、
単価が上がった気がすると募金額の
お
で、お札を入れてくれる人が多かったような気がすると言ってまして、でその理由として平井さんは、まあ、景気が上向いてきたんじゃないかと。
なるほど。
でみんなの心に余裕が出始めているのではないかとグッデイで分析してます。
平井アナウンサーの経済指標、
はい、
全く参考になりません、そんなものは。
募金額に関わることですから、まあ、3位に入れさせていただきました。
なるほど、ありがとうございます、はい、まあ、ほんま1月末まで受け付けてますから、
ね、まだまだあと2週間ほどありますので、そうそう、
若いモンストの本社に持ってきていただいても結構です、ほんまね、人によってはその封筒に入れてもらったりとかね、あるいは大きな瓶に入れてもらったりとか、
毎年ね、例えばこうお釣りで出た小銭をずっと貯めてるっていうね、
そうあります。アトートバッグも販売してますんでね、
はい、よろしくお願いします、
お願いいたします。さあ次行きましょう、
は
い、
第2位、
公開放送。
公開放送、これね、ちょこちょこ話出ますけれども、昼の部恒例のね、近鉄百貨店和歌山店公開生放送、私も今年は今回見に行きまして、
初めてではないの、
以前5年ぐらい前に、それも多分日曜日とかぶった年だと思いますが、行ったことがありまして、多分開局60周年うんぬんって言ってたんで、その前の年ですね、堤さんが、堤さんがって言ってますけど、
Tデス
ク、Tデスクがね、音源を開局特番で使うやつ募集してるんですよっていう話をしてて、
はいはいはい、
でどこどこもし何かあったら送ってくださいっていう話をしてたんで、
その時にもそんな話してたんや、他の坊主の人は結構先手打って仕事してますね、
だから5年前、6年前ぐらいですかね、5年前か、その時が初めてで、今回また行かせていただいて、で4時にね放送が終わるんですけど、その時にしそまるさんがね、以前もありがとうございましたって一人一人お礼をしてらっしゃったんで、
してた、
あ今年もちょっと喋れたらええなと思ってたんですよ、そうしたら放送中のコマーシャルの時に、最初さんがこっち見て、 あみたいな顔をしたんですね。
危ないやつが来ている、つまみ出せ、
危ないやつが来てる、
つまみ出せって僕は、はっ分かりましたって言って光様って言ってこう斎藤さんの目を受けてつまみ出すという、
ご用だご用だ
っっ、ね、ご用だご用だこの野郎って言って、
あの、まあ、つまみ出されてはないんですけど、
あよかった、
斎藤さんがあっていう顔をして斎藤、さんの方を見て、あそこに、あそこにいるみたいな、あれが八太郎くんなみたいな話があって、まさか斎藤さんから紹介されるとは思ってなかった。
なるほど。
でその後もね、あの放送終わってから、あのしそ丸さんとちょっとご挨拶できまして、
でしそ丸さんほんまに、昔からあんなんやったかな、本番終わった後、なんかみんなと交流してね、あのまあ若い放送の濃いリスナーさんですよ ねと一緒に熱心に交流して、あのすごい、あのまあ今ねイベントもまあ少ない時代やし、大変やから、こういう機会にね、あのファンの人と一緒にねリスナーさんと交流できるっていいことやなと思いましたね。
あの非常に僕も嬉しかったですし、あの淡路島やったら多分境種の有力放送映ると思うでっていう話をなぜかしていただいたと
ありがとうございます、
ありがとうございました、
今ねそういう情報がちょくちょく集まってきてましてね、とにかくあの奈良テレビの入りそうな場所情報も、むそたあたりでもね、入るんじゃないかっていう、やっぱり紀の川沿いですね、
そういうことですね、
が入るんじゃないかっていう情報がね、寄せられたりとかね、
むそたあたりで見られたら面白いですね、
まあ、とにかく奈良テレビは早々にやらなダメですね、
そうですね、
冬の間に、寒い間に、
さあということで
流行る
流行る第1位
お、
ミュージックソンといえば
お、
スカッサのチャリティー焼き、
やった。まあね、その何大きな放送局やったらさ、24時間募金受け付けてますみたいなのあるけどさ、うちはもう、まあ、基本5時6時で終わりよ。
そうですね。
でその後唯一と言っていいぐらいね、あの募金やってんのが、まあそのつかさんのチャリティー焼きね、広島でお好み焼きつかささんでございますから、
和歌山市園部にあります。
そうです、県道小川片線沿い、これ覚えておいてください、はい。
今言ってた和歌山市むそたからも近い、
近い近い、めちゃくちゃ近いよ、
牡蠣にしゃもじに広島カープ忘れちゃならないお好み焼 き、ね、
そうです、
宮上さんの若い、
そうです、若いも入社してすぐの何本も問い直したという伝説の CM がありますからね、
まあ、それでもおなじみの司さんですけれども、私初めて今回
チャリティー焼き初めてなんや、
というか司さん自体が初めて、私ともう一人、言ってもいいか、ラジコさんなんですけど、
仲ええな、俺が呼ばれてないね、俺が、
そう、それね、あのなんで俺連れてってくれへんのって当日言われたんですけど、夜7時から生放送ですよね。
そうやって忘れてたもうないつもりになって、7時からの生放送なかったらええのにっていう願望になってしまう、だってみんなあれやで、和歌山放送の従業員はこう6時に帰ってきて、ね、募金箱総務に預けたら、もうみんなそれぞれお好み焼きに散っていくんやね、どんどん来てたでしょお好み焼き、和歌山放送人間、
いやそれがね時間が早すぎて、
5時台まだけ、あの5時6時まで募金やってますから、
そうですよね、あの唯一、まあもちろん焼き子として黒川さんがいます、唯一5時半ぐらいに機材を抱えた北尾さんが入ってきたっていう、
そう、北尾さんもその直前まで近鉄で募金やってるから ねそれ終わっての駆けつけやから、
で私とラジコさんと、まあ、チャリティー焼きを1枚ずつ注文しまして、
いやラジコくん来てくれてありがとう、八太郎くんはじめまして、私のお好み焼きよ、ガチャガチャガチャってやってくれ
ね、黒川さんがね、
サービスよこれって言って、うどん3玉、
一切ない、
えあれ
一切ないって言い方すると黒川さんが悪くなるんであれですけど、
お前悪いやつな、
え僕らとしては、
面識ないやな、
あないのは確かです、はい、言うべき、いやどうやろうな、
言うても誰ですかってなると思うね、多分、誰ですかってなる、
言わんと逃走かっていう話で、結局、言わずに素人として、まあ、素人ですけど、
素人ですけど、一ファンとしてね、
出役じゃないですよっていう風を装って、ラジオ聞いて来てくれたんですか、あそうなんです、
そんな接客はあの黒川さんの、
あの言ってくれましたでノンアルコールビール頼んだんですよ、あのもうあまりにも鉄板の上が美味しそう
な、ええわな、ビールだったら最高やな、
で飲んでたら、やっぱり飲みたくなりますよねみたいな
そんな接客ついてんの、あの
黒川さんとちょっと喋りました
それも、俺も黒川さんに接客してほしいわ、ビール飲みながら
それも、まあ、5時台やったんで、まだそこまで忙しくなかった
の
か、
まあ、そこは先めちゃくちゃ忙しかったと思うで、
ね、だって結局50枚以上ね、
そうそうそう、
今回売り上げて、もうキャベツがなくなるぐらいまで行ったわけですから
、すごかったと思うで、
ね、であの現場でも黒川さんが、あのすごいねこう手際よくジャーってやってはったんですけど、
おかしい、なんで手際いいんよ、
いやめっちゃ良かったです
よ、どこの社員やねんって話だよほんまになんでそんな手際いいんよって話
で、本人はいやいやもう大将にはもう負けますって、
そりゃそうやけどな、それ聞くわけ、手際いいですねとかって言うわけ、
いやいや あの他のお客さんがね、
ええー、なー、うん、黒川さん手際ええなーってなって、うん、なってんの、
うまいなーってなってて、
僕らもなんやかんやって現場に行ったことないからね、チャリティー焼きの現場には。
で大体チャリティー焼きの時間チェリーさん、
そうなん
や、ディレクターや
ってるって、ね、ちょうど真裏なんでね僕らは、
いやまあということでね、この第38回 WBS ラジオチャリティーミュージックソン、特別番組はね終了しましたけれども、
いや
ーよかった。募金活動はね、1月末まで行われているということで、
ですね、
はい、引き続きご協力をよろしくお願いします。
お願いいたします。参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
オークション、
うん、
まあ、あの和歌山放送のミュージックショーの、まあ、あの隠れた名物ですよね。
そうですね、
パームシティのチャリティーオークション、
はい、
で黒潮市場さんの海産物のオークション、
はい、
で田辺支局のカッパークのオークション、
はい、
で新宮支局のバザー、
はい、ね、新宮支局はバザーなんですよね。
バザーオークションじゃない、バザー、もう値段が決められてて、
ええ、
それをまあ購入していただくと。
だからあのスタジオがあった時はね、
そうそう、
あの外からあれこれってこう刺して、そうそうそう、お客さんが、
でその時は入札制とかやったんちゃうかな、う、今はちょっとどうか知りませんけどね、
はい、
っていうのがありますが、
ええ、
やっぱりその中でも一番、まあ、特に本社エリアでやっぱり注目されているのがこのパームシティのオークション、ね、こっちは、もう長く続いておりまして、
はい、
和歌山市中野パームシティ、ね、行ったことありますパームシティは。
あ、何回かあります。
あります、
はい、
御坊出身やのに。
あ、あります、あります、
ね、はい、それぐらい見て御坊出身の人でも行ったことがあるという ね、
そうですね、
これぐらいもう素晴らしいパームシティ、ここで行われている恒例のオークション、今年の司会は、住谷のお二人と角堂さん、
はい、
ね、これも去年もこの2人かな、
そうですね、2
組かな、だからもう鉄板になってきつつあるんですけども、
はい、
まあ、伝統の早苗さん枠を引き継ぎまして
そうですね、
やっぱり僕らの中ではもう鶴岡早苗さんありきっていうね、
はい、
感覚もあるんですけども、だからついこうその2組のリポート聞いてても鶴岡早苗さんが喋ってるような気がしてくるという、まあ、そんなオークションですけども、今年もやっぱりヤクルトタフマンからのスタート、
やっぱりね、
ヤ
クルトタフマンかカルビーポテトチップス、
これはもうね、早苗さんから変わろうと誰に変わろうとも不変だったという、
ね、
はい、
途中ですかね、近鉄であのしそ丸さんが商品の予想をね、ちょっと雑炊かなと、近いとこ行ってカップラーメン近いとこ行ったって、ね、盛り上がってましたけど、
そうですよね、はい、あ、そうだ、今年はでも放送で出てきた商品は、どん兵衛やったっけ。
そうですね、
ね、
日清さんの
日清食品のどん兵衛が一箱一ケースさあいくらみたいなやつやったんで、
リスナーとしてはやっぱり近鉄行きがちなんですけど、パームシティも面白そうやなと、今年の年末にね、また
そうそう、あ、今年ね、
はい、
そうで、トートバッグはもう言うてる前になくなりますから、
はい、お早めに、
あと多分200はあると思うんで、
和歌山放送のホームページもしくはお電話で平日にお願いします、
はい、お願いしますね、
はい
はい、1000円です、
はいはい、
そんなミュージックソンも無事終わりましたし、
次はジュニア駅伝ですか。
多分ね、
今年は2月11日ですかね。
そうそう、
3連休の
うわ
間、
あら、
ね、
もうジュニア駅伝の話やんの。ほんならもう春改編やな
早い。
でも、
今年は選抜もね、
あ、
気になるところですよ。
あ、選抜
多分来週ぐらいですかね。
マジで、
はい、
ほんならもうまた服部の親忙しくなるな、
ね、
うん、
非常に楽しみだね、
今年春楽しみですね。
そうですね、
うん、景気よくね、
はい、
やっていきましょうよ、
はい、
まあ、役年に負けず
ね、
はい、
頑張っていきましょう
ということで、そろそろお別れです、
はい、
ここまでの相手は私チェリーと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。